正午を回りました。いかがお過ごしでしょうか。 MC の玉木ゆかりです。そして
はい、大森動画工房代表遠藤です。よろしくお願いします。
お願いします。そして
みゆねーこと岡崎みゆきです。
みゆねーはい、ということでみゆねーはね、この後12時30分からのビーズのことが好きすぎてのメイン MC ということで、今日はね、じゃあ先にね、
あ、もう準レギュラー化してるよね。
そうなんです。来ていただきました、
ありがとうございます嬉しい限り。
はい、ということで、まあ、この大森魂といえば、うん、まあ、遠藤さとしの、うん、まあ、考え方とか、まあ、その脳みそが知りたいっていうところありますよね。
あります。
ね、ありますよね。
知りたい。
知りたいよね。
ちょっと分けてほしい。
そう、ほんとそれ。
ちょっとこう移植してもらいたいね。
そうなんですよ。本当にそれなんですけど、はい、なのでその遠藤さとしさんを、まあ、ちょっとね、こう解体新書的にね、こう分けていきたいな、分けていきたいな、解明していきたいなと思ってます、
うんうん、斬新だよね、うん、遠藤さとしは誰なんだっていうのも一切説明なしに、あたかも当たり前のようにそれやっていくもんね。
はい、はい、そうです。
すごいよね。
はい、
はい、
遠藤さとしを知らない方々きょとんだよね。
はい、でももう何回目ですかこのラジオも、うん、
まあね、あの全国に散らばる10名ぐらいのファンのために
送るそうそうそうそう、
10人ぐらいはきっとファンいるからね。
そうですね、うん、だって
コアファンがね、
そう、九州多い、あ、熊本もいるでしょ、うん、で北の方に行くと、北の方が、
いや北海道
だ、北海道か、うん、そっかそっか
いるよ、一人ずつだけど、
全国
つつうらうら、ちょっとずつ
ちょっとずつ、
それ結構すごくないですか。
でも足したって10人ぐらいだから、
いや、その10人が強烈な気がする
いや強烈なんですよ、
かなりかなり
10人の方々にお届ける、うん、送る、
はい、送る、
届けこの思いってことでね、
はい、大森魂でございますはい、はい、ということで今日はね、あのせっかくみゆねーが来ていただいておりますので、うん、こうみゆねーが遠藤さんに聞きたいこと、はい、
うん、
ここを教えてくださいっていうのをぜひね、今日はやっていきたいなと思うんですが、
はい、
みゆねーのここポイントはどこですか。
ここポイントは怖いことないですかって聞いた。だっていつお話聞いてた、いつあってもなんかもう怖いものないですけど、うん、みたいな、あ、余裕というか、
はい、
なんかどっしりしてるでしょ。
してますね。
怖いものないんじゃないかってね、
うんうんうんうん、
最近特に思うようになったんですよ。こう不安になったり悩んだりとかもないのかなと思ったので、うんうん、
はい、
そういう恐怖みたいなものはないんでしょうかっていうことがすごく聞きたい。
はい、遠藤さん、遠藤さんに怖いものありますか。
そういうことで言うとね、うん、怖いものだらけ。
本当に、
よく俺ポジティブだとか前向きだとかさ、そうやってみゆねが今言ってくれたように思われがちなんだけど、実は心配性で臆病ネガティブ、
はい、うーん、その印象あります。
ない今ねもう全然腑に落ちない
でこれ何かっていうと、心配性で臆病でネガティブだから超いろんなことを考えて大丈夫だって安心できたことしかしてないから、傍から見ると、まあ、ポジティブに見えるっていうかさ。
お
ー、だから本当に怖いとかビビったものには手出さないっていう。
あ、そっか。じゃあその本当に怖いなと思ったこととかビビったことには手出さないってことは、
うん、
それはこう私とかみゆねーの前では一切もう出さないってことなんですね。
そうそうそう、だって見えてないでしょ、出してないから。
そっか、
うん、だから希望的観測で動いてないって。
うん、
だ自分が安心できるとか、うん、自分がある程度確信できるって思ったことだけを行動にしたりとか言葉にするから、うんうん、そこだけを見てりゃそう見えるよねっていう、
うん、じゃあよくね、ほらもう思い立ったら即行動とかって言われるじゃないですか、
うんうんうんうん、
もう全てがそれで動いてるみたいなとこが私はあるんですけど、うん、遠藤さんの中ではその概念ってどんな感じなんですか。
ない
じゃあ思い立ったらまず予想を立てるってことですか。
そうで、これが商売柄、うん、そう見せた方がいい時はそう見せてるだけ。
へ、
じゃあ本当に俺がよく言うさ、反射的行動っていうのをするかっていうと、うん、ほぼないと思う。
ほう、
その脊髄反射でしょ遠藤さんよくおっしゃいますよね、うん、脊髄反射的にとかって。
そう、
もうね意識はしてるんですけど、ついで脊髄反射に負ける
ああ負けます、
負けますよね。
すごい、なんかねこうなんか言われた時ドーンってなるなっちゃう
そう、
ドーンってなっちゃう。
面白いこととかあったらもうすぐ言いたいとか
そうそうそう、
で基本みんなほらそういうのを感情表現みたいにして感情は抑えられないみたいな感じをするでしょ、うん、
はい、
だからそこをなるだけ抑えるっていうか考えて、みんなが感情表現を求めてるとか感情表現的にした方がいいっていう時は感情表現っていう演者として演じてるって感じかな。
それも考えた上での感情表現なんですね。
そうだね、だからここは、うん、怒った方がいいかどうかっていうのが分かった上で怒るとか分かった上で楽しむとかっていう、その油断してて怒っちゃうとか油断してて大爆笑みたいなのはあんまりないかな
ちょっと怖くないですか。
それって遠藤さんは昔から 小学生っていうかその何分かんないけど20代とか20代の頃からもうずっとそういう思考なんですか。
中学2年生の時からそうしてる。
中2からですか。
これね明確に中2の頃からこの感情表現をどうするっていうのを考えてる。
なんかきっかけあったんですか。
単純に小学生の頃いじめられっ子で中学生になったら何とかしようって本気で考えてたから。
じゃあそれでこう反射的ではなく、うん、まず行動するにもどう行動する方が自分にとって有利だとか。
そうで今でこそそう有利だとかって考えるけど当時ね、はい、まだ13、4歳の時っていうのはね、うんうん、どうしたらいじめられないかっていうことだけを必死に考えてた。
へー、あーね、
うん、
あそっか、その脊髄反射的になんかこう言われた時になよって感じに見せちゃうと、
そう
見られちゃうとまたね、なんかわーって言われちゃう可能性もあるからってことですか、うん、
例えばね、
うん、
小学生の時に、うん、通学帽みたいなのかぶってるじゃない、
はい
帽子を隠されます、
はいはい、
隠されるからどこ行ったどこ行ったって困っちゃうし、返してくれよって言うとねなんかね話が終わらないでね延々それでなんか俺チクチクやられるんだよ、うん、
あ
っていう経験があるからね。中学校入った時に、はい、なんだ靴、うん、上履きか、
上履
きって隠されちゃうでしょ、
はいはい、まあよく聞きますね、
うんうん、で隠された時に探すとか困ってるとね、
うん、
また違うもんも隠されるし、うん、なんかだからねなかここが事実で勝負するってところなんだけど、うん
はい、
上履きがないって以上先生に上履きがないって言うとね
先生に言うんですか。
言うと先生がね、うん、職員用のスリッパを貸してくれるって、うんうんうんう
ん、
でなんで上履きがなくなったんだとかどうしたって聞かれるとね、うん、俺が言うのはね、
うん、
いやどうしたかは分からないけど上履きがないんですとって言っとると話が終わってね次が来ない。
だからあれだ普通っていうかそれだったら、はい、憶測で
そうそう、
なんか隠されたと思うんですとか私言いそうですもん、うん、
いや言いたくなりますよね、うん、で先生もそう聞きたくなりますよね、
うん、
きっと。
いやもちろん先生もそうやって言ってくるんだよ、
うんうん、
ただ俺はねいやそれは分からないと上履きがなくて困ってますっていう。
それは分からないっていうのはもう意図的に言ってるんですか。
そうそうそうそう。いやだって俺だって誰が隠したかって、
うん、
なんとなく分かってたよ、
はい、
ピンポイントで誰とは言わないけどあの子あたりとかっていうのは分かってたけど、
はいはい、
でもそれ言ったら思うつぼっていうかそれ言ったらほら続いちゃうじゃん、
うんうん、
だから続くのは本意じゃないでしょ、
うんうんうん
っていう風にしてたらね、
はい、
ある時上履きがちゃんと帰ってきたこともあったしね、
はい、
ある時上履きがねプールに投げ込まれてたりするんで、それ分かんないけど、
そのプールに投げ込まれた上履きを見て遠藤さんは先生に言ったりはしないんですか。
あそれはほら俺が気づかないで誰かが拾ってきてくれるから掃除してた時に上履きありましたとかっていう、うん、
じゃあその時からこう事実だけでやっていった方がいいなっていうのを、
あその時は感覚的に、ね、ただその時考えてたのは何かっていうと、
うん、
いじめられる連鎖を切りたいと。
あ、
うん、だから結局のところそれで困ってるとか返してよとか誰が何したんですとかって言った話が延々続いちゃうでしょ、
うんうん、
でも切るとでもこれがね、うん、腹をくくるっていうところになるんだけどね、
うん、
上履き諦めたと。
諦めた、
もうないんだから。
はい、
でもっと言うとねそこまで頑張ってね なんか覚悟をして上履き取り返したいかって言ったらね、うん、それほど上履きにこだわりはない。
まあね、
そうなんだよね、うん、もちろん帰ってお母さんにちょっと言われるかもしれないよ、うん、どうしたの上履きとか。でもある程度ほらそういういじめられてるじゃないけど、そういうのって親も知ってるわけじゃない、
うん、
上履きごとき体張って取り返してこいとはうちの親は言わなかった。
じゃあ上履きなくて一日過ごしたこととかもあるんですか。
あ、でもそれはほら職員用のスリッパ絶対貸してもらえるから。
だから素足とか靴下でってことはなかったってこと
ですね。そうそうそう、もし俺が素足でやってたら先生方がほっとけなくなっちゃうでしょ。
まあ確かにそうです。
あ、なんかそうですよね。
それをその上履きをね取ってた子たちとはどんな風なことを思いながら見てたのかなって、ね、ちょっと気になりますよね。
これ後日談ね、うん、当然後でそういう話をした時に、うん、単純にね面白くなかったっていう。
だから騒がないし、
そう、そうすると対象が変わっちゃうんだよね。要はいじめられるいじめられないってさ、狙われたら絶対いじめられるのよ、
はい、
ただ面白くないと対象が変わっちゃうから別の人のところに行っちゃうやん、はい、それがいいかどうか置いといたとしても、
うん、
当時の俺の世界観レベルで言えば俺を守ることがまず大事だから、
うん、そうですね、う
ん、その時に彼らの何だろう、こう目的である面白がるみたいなのがあるわけじゃない、はい、その面白さを潰してやった、
うん、なるほど。
いや確かに反応がないとやってる側も虚しくなっちゃいますもんね。
そうですね、うん、そういう感覚はわかります、
うん、
でもその自分がされてるのにその発想になって黙ってくっていうね、
うんうんうん、
それがねやっぱりねできなかったな。
ちょっと話ずれちゃったかもしれないけど相手の面白さを消してね、それがこっちの面白さになると、
うん、
もうこっちの方が有利だよね。
確かに。
ここじゃ言えないし時間もあれだけど、ミユネーもこれあるでしょ、相手の面白さを逆手にとってこっちの面白さに変えたら立場逆転。
いや、ありますありますよ。これはもういい経験をさせていただきました。教えていただいて、
こういうのがね、なんか俺のだから、いじめられることが嫌だ怖いと思ったら本当にいじめられないっていうことだけを考える。
なるほどな。なんかちょっとその強さを垣間見ましたね、
うん、はい、はい、うん、そっからかってちょっと思った。追いつきたいって思った。
人がこれを見ると、はい、なぜか俺を強い人と思った。ただ俺は超ネガティブで、はい、心配性でいじめられたくないって思っただけ、はい、
なるほどな。はい、ということで今日はね、みゆ姉の、
はい、
そう、遠藤さん怖いものはないんですか、はい、からの、
からの、
なんだろう、幼少期のそのそこにつながる強さについて教えていただきました。ありがとうございました。それではここで一曲お送りいたします。バービーボーイズで、でもしょうがない。大森魂遠藤五六。そんなのお前のさじ加減だろ。はい、
はい、今月はそれなんだね。
そうなんです、はい、5月の、遠藤五六は、うん、そんなのお前のさじ加減だろう、うん、これでいきたいと思います。
いいね、5月だもんね。5月といえばゴールデンウィーク。
はい、
うん、ゴールデンウィークなんてたまにお前のさじ加減だよな。
いや、カレンダーありますよ。カレンダーあるよ。
大盛りにそういう概念ない。
ないですね。そうですね。
ゴールデンウィークあんなさじ加減。
まあね、大森にとってはそうなんですけどもね、まあ、私ね、このそんなのお前のさじ加減だろうという言葉を聞いた時にですね、衝撃が走ったんですよ。
あ、そう。
はい、あ、確かにと思って、うん、で多分その時私確か何かがあってちょっとなんかね気持ちが落ち込んでて、うん、その上でちょっと体調も悪かった時だったんですよ。
じゃあ大森に来る直前ぐらいの話か。
いや、来た時、初めの方かな、うん、なんかがあって、
うん、
で、それでその遠藤さんと話してる時にそんなのお前のさじ加減だろうって言われて、うん、その通りだと思って、
うん、
いや、この今私落ち込んでるけど落ち込むっていう感情も私のさじ加減次第だからそこまでへこまなくていいんじゃないかなみたいな。
あー、そうだね。
そう、だし、だったらもうそれをこうへこむっていうよりもそれをまあ楽しむ方向に考えていくのもさじ加減次第でどうとでもできると思って、うん、それ以降ね、 変にへこまなくなりました。いやもちろんありますよ、いろいろこう失敗したなとか、うまくできなかったなとかね、反省はするんですよ、うん、ちゃんとね、
うん、
で前だったらなんかああできなかったなって思ってどんどんどんどん落ちていくんですけど、最近はそれがなくなったのはこの言葉のおかげなんです。
まあこれね多分ね、うん、来月のテーマになると思うんだけど、
うん、
事実で勝負するっていうのとリンクするんだよ。
ほほほ、
うん、事実を確認していくとね、意外とねお前が落ち込むほどの事実はなかったりするんだよ。
まあね、些細なことだったりしますもんね。
そう、
事実としては
もちろんそれはね、他人から言わせりゃそうかもしれないけど私にとっちゃ大きいんですっていうのはあると思うよ、
うんうんう
ね、私にとっちゃ大きいって言った瞬間にさじ加減じゃねえか。
そう、私にとってはだからね。そうですよね。
あ、お前のさじ加減じゃねえかって多分そんな話だったんじゃない。
いや、そうなんですよ、
うん、
本当にこれ魔法の言葉だなと思っていて、うん、これのこの言葉があれば、まあ、ある程度のことは乗り切れるなっていう。
だね、玉木にとってね、うん、まあ、大きなショックだとかうんぬんっていうのは、
うん、
それも事実だよね、
はい、
うん、でもねお前にとってって言った瞬間ね、お前のさじ加減であるのも事実だぜっていう。
そうですね、事実ですね、それは確かに。
だこのね根っこにある方はね多分ね、うん、事実で勝負するっていう。
あ、なるほどなるほど、そっかそっか、事実で勝負するの方がまず大前提としてあるってことなんですね。
でそうするとね、事実認識が甘いからさじ加減になってないっていう。
おー、そっか、なるほどな、甘いのか。
タマがうちに来て1年2年経ってさ、よく言ってくれたのがさ、うん、無駄にビビらなくなりましたって。
あ、そうそうそうそうそうそう、そうです、そうです、そうです、うん、
でこれ無駄にビビってたって何かっていうとさじ加減だ。
そうですね、
ビビるべき事実が実はないんだ。
はい、
例えばね、玉木に対して殴りかかってくる人がいる可能性ってどういう？
ないです。
ほぼないよね。
ないです、
うん、とか怒鳴る罵倒するとか
ないですね。
ないよね。
ないです、ないです。
もちろん仕事がなくなるとかっていう怖さはあるけど、
うん、
それって恐れる云々じゃなくて仕事をなくす事実があった時だよね。
あ、はい、その通りです。
それしょうがないだろ。
しょうがない、そうですね、しょうがないですね。
そうだよな、そういう事実があっちゃったら。
確かにそうですね。
だから仕事ってお金いただけるわけだろ、うん、
はい、
その責任リスクなしにお金だけいただけるってことはないよね。
ないです。
うん、
うんうんうん、
だからね、はい、そういう事実を積んでいくとね、
はい、
それ心配してどうすんのとか、
うんうん、
そういう不安になってどうすんのとか、
うん、
それ悩んでどうすんのみたいな。
そこなんです、本当悩んでどうすんのなんですよね、
うん、
そうなんですよね、悩んだところでなんですよ。
だから
やなきゃっていう。
今はまあ分かんないけど、多分当時のね、思い出してもあんま思い出すことないけど、
うん、
その 2,3 年前の玉木を見てて俺が何を思ったかっていうとね、
うん、
お前は預言者かと。
はい、
うん、何かね未来が見えたからね、今頑張って未来を変えようとしてるのか。
うんうんうんうん、
でもそうでもなかったみたいだから。
そういうことは全くないですね、
うんうん。
ただもうなんか気持ちにね左右されてしまって振り回されていたっていうような状態ですよね。
だからこの考え方とかね、
うん、
要は事実をどう解釈するかで変わっちゃうと、
うんうんうん、
でみんな受け入れたいように受け入れちゃうからね、
はい、
それがさじ加減だよと、
うん、
ある事象事実を見た時にね、ポジティブに捉える人、ネガティブに捉える人、
うんうん、
いいも悪いもあるよね。
ある。
だから俺はあんまりポジティブネガティブっていう言葉自体も使わないので、
はい、
うん、それさじ加減でしょ。で本来このさじ加減でしょっていうのが、はい、この技術屋とかね、
うんうん、
仕事をしてる上でどうやって俺が使ってたっていうとね、努力とか頑張りっていう言葉に対してよく使ってた。
努力頑張りですか。
そう、要はね、努力してます、頑張ってますっていうのはそれさじ加減だよ。
ああ、そうですね、その人のね。
そう、例えばこれにね単位がつくんだった、
はい、
一努力どんな感じだから僕は5努力しましたとか、
うんうんうんうん、
って言えるんだったらこれはさじ加減じゃないよね、はい、ちゃんと物差しが当たってる。
そうですね、周りと比べられるってことですもんね、うん、それが分かれば。
例えばある作業に2人の子が挑みましたと、
はい、
A 君はできました、 B 君はできませんでしたとか、 A 君も B 君もできました、ただ A 君はね慣れた作業でね、努力っていう感覚はなくできました、 B 君は慣れてない作業だからね、うん、努力しました、
うん、
どっちが偉いとかってある？
ない、
うん、ってなるとね、俺らプロで仕事をしてる時にまずね、努力しないやつ、頑張ってないやつ、
うんうん、
努力する気がないやつ、頑張ろうとしないやつがいていいの、うん、
ダメです。
そうだよね、
ダメです。
これどうやらさ、絶対条件、最低条件じゃん。
そう、最低条件ですね、うん、
要は僕はこの仕事できますと、
はい、
ただそちらの仕事は努力してまでやろうと思いますよ、頑張ってまでやろうと思います、僕は努力しないで頑張らないでできることだけやりますって、あり？
いや、なんでここに来たって言いたくなりますね。
そうだよね、
なります、なります、うん、うん、
こういうのが例えばね、何かパートタイマー的にね、
うんうん、
これをやる人って決まってれば、それができればそれは素晴らしいし、本人も効率的だよねってなるけど、
一作業ってことですか、
はい、社員であったりとか、うん、会社のメンバーってなったらそれは許される？
許されません、
うん
うん、
ってなるとね、努力とか、うん、頑張りみたいなのはね、うん、うちは評価基準にないよ、
もともとあるはずだよねっていう、うん、
それによって得られたものが評価だから。
あー、そっかそっか、そうですね、
うん、もっと言うとね、努力を求めてもいないし、頑張ることも求めてもいない、
はい、
うん、求められているのは
結果。
その通り。
確かに
結果が出なかった時に、いろんなことを振り返った時にね、その努力だ頑張りみたいなのが出てくるんだけど、その時も努力だ頑張りっていう言葉でうちはやらないよね、
うん、
ちゃんとやってたかどうかで。
そうですね、ちゃんとやれ。
で、旗から見るとうちは気合と根性の会社、みんな気合と根性あるって言ってくれるんだけど、実は俺自身はガチガチのエンジニアだから、気合と根性否定派だよね。
そうですね、確かに。
ただ周りから見ると気合と根性があるように見ていただけてるっていうだけで、
うん、それをなせる技はちゃんとやれですよね。
そう、うん、ただ世の中ちゃんとやってるとね、気合と根性がある人に見える。
うん、うん、そうですよね。ちゃんとやればやりきるっていうところがあるので、
うん、
やりきるために例えばその遅くまでとか、
うん、
なんか力仕事とかさ、なんかそういうところも見えちゃいますもんね、やっちゃうというか。
でもっと言うとそれってね、うん、ヘボだからっていうだけだもん。
のー、おー、そっか、時間内にできてないっていうところですもんね、
うん、だし、その目測が甘かったとか。
あー、
あとはうちの事業規模とかでいうとマンパワーが足らないとか、う
ん、はい、
例えば本来何かの道具、例えば何十万何百万するような機材があればピピッてできるのか、まだうちにないから、まあ知恵とね、
うん、
時間を使って解決したとか、
うんうんうんうん、
っていうとね、周りから見るとね、気合と根性があるっていうんだけどね、
うん、
ちゃんと仕事してるだけなんだ
よ。うん、そうですね、ちゃんと仕事してるだけですね。そう、
もしくはね、じゃあ本来取っちゃいけない仕事をね、
うん、
取っちゃったからね、慌ててるだけだ。
そういう時ありますね。あるある、うん、
そう、でそれもね、取ったんだから仕事は、
はい、
仕事イコールちゃんとやるっていうのは当たり前だろ、
はい、
取る前だったらあだこうだはあり、
うんうんうんうん、
ただ仕事になったらね、しのごの言ってられない、
うん、
仕事に対してね、努力だ気合だ根性だ頑張るっていう話の概念っていうのはね、うん、ないよ。
なるほどな、そういう環境、
うん、
でそのまあ技術屋さん、
うん、
だからこそっていうところがあるんですかね、やっぱりその感覚っていうのは。
そうだね、だからよく言われたのはね、あの気合と根性努力と頑張りでスペースシャトルは飛ばないよって、うん。
飛ばないですね、
うん
うん、やっぱり結果ちゃんとやってが大事になりますもんね。
あのエンジニアの世界でね、
うん、
努力頑張り根性気合はね、はい、求められません。
はい、わかりました、はい、私にとっての魔法の言葉はそんなのお前のさじ加減だろ、
うん、
これで私も頑張っていきます。
はい、
はい、ということで、番組では皆さんからの感想リクエストを募集しています。川崎 FM のホームページにあります番組へのリクエストをクリックして、番組名は バックトゥーザドリームを選んでお送りくださいということで、遠藤さん今日もありがとうございました、はい、それでは皆さんこの後も素敵な午後をお過ごしください。ごきげんよう。この番組は夢が目標に変わる場所、大森動画工房の提供でお送りしました。79.1